大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き医学系研究科皮膚科学橋本浩二教授にご出演いただきます。進化を続ける培養皮膚について、そして愛媛大学で特に力を入れている研究活動について詳しくお聞きします。
先生は2度のアメリカ留学を終えてまた日本に戻ってこられたんですけれども、大阪大学でまた研究を続けられてたんですか？
そうですね、はい、それで大阪大学に帰ってですね、今度は尋常性感染っていう、まあ、皮膚科を代表するような病気があるんですね、はい、これは皮膚が分厚くなって赤くなってっていうふうな病気なんですが、まあ、その時の大阪大学の教授がその病気の専門だったもんですから、はい、でそのきっかけになったのがビタミン D の軟膏っていうのがその病気に効くっていうことが分かったんですね、はい、でまあ、これは日本発のすごくいい、まあ、薬の開発だったんですが、それがなぜ効くかっていうことを、まあ、調べろということになって、そのためにその病気が起きる表皮っていう一番皮膚の上のところがあるんですが、はい、その細胞を培養する技術を開発したんですね。それで、まあ、ビタミン D の研究から今度は表皮細胞の増殖と分化っていう分野の研究を始めたんです、うん、でそれと同時にですね、しばらくしてそれを使って、まあ、培養皮膚というのを作ってですね、はい、いろんな病気の治療に使えないかっていうことを考えていったんですね。それである程度ですね、はい、そういった成果が出ていた頃に、まあ、愛媛大学へ来ることになったということなんですね。
あの培養皮膚っていうのは私も初めてニュースで聞いた時は、なんて素晴らしいと言いますか、すごいものができたんだろうと思いまして、もうそれまではだって例えばお尻の自分の皮を取ってっていうようなことを聞いてたので、ちょっと怖いなと思ってたんですけれども、その培養皮膚というのは例えば自分の細胞から、
そうです、だから原則に例えば切手代ぐらいを取るとですね、はい、体を何十回も覆うぐらいに細胞が増えるんです。これでおまけにその保存できるわけですよね、はい、だから一度取るとですね、まあ、液体窒素中に保存するんですけども、もう何十年か大丈夫なんですね。
私が覚えてるのはあれはゼリー状というんでしょうか、
薄い膜なんですよ、よくこういう写真出してますけども、はい、そういうものができるんですね、まあ、でもなかなかね、実用化までには苦労してて、もちろんどんどん改良してるんですけどね、それでまあ、愛媛やってきたらですね、はい、最初はその研究する設備が、まあ、実用なかったんですね、はい、だけどまあその時に考えたのはその、うん、まあ、10年以上研究を続けられるような、まあ、土台をですねしっかり作るということが大事だと思って、最初2年間ぐらいはもうそういう準備にかけたわけですね、うん、それで、ちょうど3年ぐらい経って時ですね、はい、ドイツで世界研究皮膚科学会っていうのがあって、はい、そこで、まあ、今も言いますけども白方君っていうのがこの講演っていうのを発表するんですけども、それに選ばれたんですね、でそれはいい研究じゃなくて選ばれないんで、まあ、すごく僕にとってはそれが第一号でしたから、うん、非常に、まあ、記念すべき学会だったんですね。
でこれは何年かに1回のそうなんですよね。
でその次がですね、はい、2003年にアメリカのフロリダで開かれて、それは日本研究科学会と米国の研究科学会とヨーロッパの研究科学会の3つが合同であるんですね、はい、でそのフロリダの時は僕が日本研究科学会の理事長だったんですね、それでまあ日本を代表して行ったんですけど、まあ、その時はですね、はい、幸いに愛媛大学から5つほど演題がその講演になって、で1つはこの一番いいのが10代ぐらい選べるんですけども、その中に1つ入ってですね、でまあ日本では一番もちろん良かったということなんですね。
世界から見てもその愛媛大学はもうトップクラスといいますか、
そうですね、ベスト5には入ってたと思うんですけどね、でもう一つですね、表皮細胞で、僕が興味を持ったのはこの増殖と分化っていうこの表皮細胞の基礎的な研究ですね、はい、このビタミン D の研究とは途中から皆さんどうやってその軟膏を使うとかふうに皆さん言ったんですけど、僕は皆さんがあまりやらないような正常の皮膚でどういうふうにその表皮細胞が増えてで最後にまあ脱落するんですけど、そういうことが起きるかっていうことをすごく興味を持ったんですね、はい、でその仕事をしていて、まあ、それは今でも続けているんですけども、非常に一連の仕事としていい仕事だなと思ってます。
先生はこれまでも本当に自分がまさか進むとは思わなかった研究を続けてこられて、 そこでポンと花が開くようなこともあったかと思うんですけども、
いやむしろねそういうスタイルが僕のスタイルなんです。今までやってなかった分野に突然僕入っていくんですね。でそういうふうにしてもう一つやったのがですね、自然免疫っていう分野なんです。
自然免疫、
はい、普通の免疫っていうのはワクチンとか打ってその次からはそれを排除するような機構できるんですが、はい、最初から細菌とかカビとかをですね排除するような機構っていうのがあるということも分かったんですね、
はい、
だから動物なんかそれがあるからすごいこう劣悪な環境でも生きていけるわけですね。
泥水の中でこう過ごしている動物とか、
はい、大丈夫なんです。でそう考えるとですね、皮膚っていうのは外界に接してるわけですから、はい、そういう細菌とかいっぱいついてるはずなんですね、
うん、
でもそれがそんなに増えない、はい、ということは皮膚の表面にそういうのがやっぱあるんじゃないかと考えて、それと先ほど言った表皮の文化との関係っていうのを考えて調べたんですね。でそれも、まあ、考えた通りだってですね、すごくいい仕事になって、まあ、今皮膚の自然免疫では愛媛が日本のトップなんですね。
私たちもそういった力を持ってるわけですね。
そうです。ただしそのためにはですね、
はい、
その皮膚の機能が正常に働かなきゃ、
うん、
それがね、例えばアトピー性皮膚炎の人は、
はい、
細菌がいっぱいつくんですね。
あ、
だからその細菌を殺すんじゃなくて、うん、皮膚の機能を元にしてやれば自然に細菌を排除する力があるので、アトピー性皮膚炎でね、細菌を無理に殺すことはないんですよ。
なんか逆転のような。
そうです。だから今までね、細菌を殺すことに懸命になってた人たちに、僕はそんな必要はないと思うんですね。要するに肌をきれいにすることが一番大事なんですね。
でも本当目の付けどころといいましょうか、やはり研究者ですから誰もが行かなかった道を行くという。
そうですね、やっぱ研究というのは人の後をついていくのは面白くないですけど、ね、やはり自分の前に誰もいないっていうのが研究者の基本だと思うんですね。でもう一つはですね、愛媛に来て、はい、臨床的には一つはバイオ皮膚ですね、
はい、
これはもちろん続けていって、東海村の原発の事故があったんですが、その時に東大に入院されたんですね、
はい、
患者さんが。それで妹さんの骨髄を植えて、もう免疫的には妹さんと同じになったんですね、その患者さんが、
はい、
そうなると妹さんの皮膚がつくってことを分かってましたので、妹さんの皮膚を東京大学の皮膚科が取って愛媛に送って、
はい、
で愛媛で作って送り返し ってことをやったんですね。でその時は冷蔵で送って、冷凍で送り返すっていうテクニックがもうできていたの で、
はい、
でそれもですね、宅急便使うんですね、はい、それで送ったんです。
ということは今でもその日本の各地から愛媛大学で自分の皮膚の疾患を治してほしいという方、
ね、はい、今はね非常に特殊な病気を扱ってて、
はい、
先天性表皮水疱症っていうですね、これ遺伝子に異常がある病気なんですが、非常に大変な病気なんですけど、はい、今弘前から一人患者さん来られてて。
どこからですか？
弘前です。
青森。青森
ですごく良くなったんで、しばらく愛媛に住みますとか言って、
ね、本当でも病気を抱えてらっしゃる患者さん多いと思いますね。心強いですよね、近くに先生がいてくれる。
まあ、あともう一つでぜひお話したいのはですね、
はい、
薬疹なんですね。
薬疹、
はい、薬疹って薬を飲んで、
はい、
まあ、いろんな症状が出てくるんですが、これの重症薬疹っていうのがあって、これは結構大変なんですね。思えば命に関わりますし、この病気をですね、僕愛媛に来た時にやりたいと思ったんですね、
はい、
だけどそれを全くやったことなかったんです、
うん、
そしたら2年ぐらい経ってですね、うちに遠山さんという女性がいるんですが、その方がすごく変わった薬疹が来ましたって言って報告に来たんですね、
はい、
でそれがきっかけになって、ハイパーセンシティビティシンドロームっていう、まあ、名前がついたんですが、それだということを診断してですね、その病気にウイルスが関係しているということを見つけたんですね、
はい、
でこれはもちろんそれまで誰も言ってなくて、薬疹とウイルスが関係あるっていうので非常に、まあ、話題になったんですね、で、まあ、それは日本初ということで、まあ、僕だけじゃなくてたまたまね、全く僕と同時期に杏林大学の皮膚科の教授が見つけてですね、お互いに、まあ、連絡を取りながらやったんですけども、それで今やっと世界的にそれが認められてきたんですね。だから、まあ、そういう意味ではですね、この仕事もすごく、まあ、愛媛の皮膚科としては、
うん、
いい仕事で、今愛媛大学の皮膚科っていえば DIHS って、これはドラッグインデュースハイパーセンシティビシンドの頭文字を取って DIS っていうんですけどね、
はい、
もう DIS の愛媛大学ということで知られてます。
本当に広い意味で皮膚の研究をずっと続けてこられて。
そうですね、よく僕専門って何だって言われるんですけどね、
はい、
ちょっとキザに言うとですね、僕の専門は僕の好奇心なんですね。
だって先生のお話聞いてたらですね、それどうして今までわからなかったんだろうっていうようなこともたくさんあるではない
ですか。そうですね。 まあ、だからね、先ほど言った例えば重症白疹とか先天性皮膚水疱症ですね、こういったのはね僕らがやらないと誰もやらないですから、もうだからやるんですよね、
本当にそういったあの研究を続けている中で、今はまたあの医学部長としてのお役目も大変ですよ、はい、
まあ、確かに今医学部って大変な時期なんですね、
はい、
医療自体がすごくね、あの経営的な面を言われて難しい時代になってると思うんですね。だけども愛媛大学はですね、将来的に発展してさらにこの地域にも貢献できるというためにはですね、独自性というのを出さなきゃいけないわけですね、まあ、それはですね、僕が思うにはもちろん地域に貢献するということは中心ですけども、それと同時に世界に発信するようなものも持たなきゃいけない、その両方がやっぱり日本をリードするような医学部としてはそういう特色を持たなきゃいけないわけですね。だからまあそういう医学部を目指してですね、将来を考えているわけです。で、まあ、その一つがですね、今度の再生医療センターっていうのができましたけども、はい、これも3年間文部科学省から予算をいただいて設立するんですけども、これは日本で2つ目なんですね、京都大学について、
はい、
だからもちろん規模は小さいですけども、これはすごいことだと思うんですね、まあ、それと同時にですね、まあ、愛媛出身の方にたくさん入学してほしいということを考えまして、それで入試でですね、5人愛媛の高校を卒業した人っていうのを取るようにしてるんですね、
はい、もう本当に医学の道を志している方多いと思うんですけれども、先生からそういった若い皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
ですね、やはり医学を志すっていうことはですね、僕は最終的には社会に尽くすというですね、そういう考えが基本的になければいけないと思うんですね。だからその自分が例えば研究をする、これは自分が面白いってやるんですが、でもそれが医学が進めばですね、それは同時に社会に貢献することになるんですね。だからこの自分のそういったやりたいことを追求することが社会の貢献にもつながるという、そういう意味では非常にまあ、医学部行って医師になるというのは運のいい職業だと思うんですね。だからそういった意味で愛媛大学の医学のモットーに患者様から学び患者様に還元するというのがありますので、やっぱこれが基本だと思うんですね。だからそういう考えを持って愛媛大学に来て勉強をしていただきたいですね。
どうもありがとうございました。余談ですが、
はい、
先生今日お誕生日だそうで、おめでとうございます。
いやもう60を越してますのででも、まあ、まだまだ気分的にはですね、本当にね30代40代の時と変わらないですね
いや、もう先週今週と当たりましてためになるお話、勇気づけられるようなお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は農学部水族繁殖生理学研究室三浦武史教授にお話を伺います。お楽しみに。